皆さんおはようございます。2017年に遠藤周作原作の小説「沈黙」が映画化され上映されました。それに先立つ2016年6月にアメリカ・シカゴのウィートン大学の学長であるフィル・ライケン学長から、キリストの死に預かり、キリストに似たものとして、キリストに似たものとなると題して遠藤周作の小説「沈黙」を紹介する講演を聞きました。その冒頭で、新約聖書のコリント人の手紙第2の4章8節から10節が朗読されました。コリント人の手紙第2の4章8節から10節を読みします。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。この講演会の終わりの方で、小説の中で十字架につけられたキリスト像の顔が変化することに注目したライケン教授は次のように語られました。作品の中で司祭が思い描くキリスト像が変わっていく。威厳と誇り、力強い意志をみなぎらせたキリストの顔、勝利と歓喜に輝くキリストの顔、はじめに司祭が抱いていたキリスト像だ。土壇場の踏み絵のキリストは痩せこけ、疲れ果てた顔をしていた。人々に蔑まれ、十字架につけられたキリストの姿がそこにあった。だがそれこそキリストの真の姿なのだ。拒絶され、我々のために苦しみを受け、我らの弱さをお知りになったキリストこそ、日本に、いや我々すべてに必要な救い主なのだ。キリストの出生、受難、十字架の死、それらはどんな文化においても屈辱、スキャンダル以外の何者でもない。だがそれこそが我らの唯一の希望なのである。私は今年2月、静岡県裾野市にあるカトリックの黙想の家で開催された説教と黙想のセミナーに参加しました。カトリックの施設ですから、寝泊まりする個室にも、みんなと一緒に集う礼拝堂にも、至る所に十字架につけられた主イエスの受難像がありました。不思議なことに、3泊4日の間に主イエスの顔の印象が変わってきたような気がしました。今朝の主題テキストであるマタイの福音書27章45節から56節には、神の子イエスの十字架の死が淡々と記されています。主イエスは父なる神に見捨てられるという孤独と絶望の中で、この地上での最後を迎えられたのでしょうか。なぜ主イエスは旧約聖書の詩編22編1節を引用して、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、このような悲痛な叫びを上げられたんでしょうか。 今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けながら、神の子イエスの死について考えていきましょう。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝もそれぞれが自宅に集い、あなたの前に静まり、あなたに礼拝を捧げています。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を聖書の言葉を通して与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの癒しの言葉を、あなたの慰めの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。主よ、どうぞ連頭を四旬節最終の週、また十何週の週にあなたの御言葉に聞き、あなたの御言葉を心に留め、あなたの十字架の死をそれぞれが思い巡らすことができるように助けてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方はご一緒にマタイの福音書27章45節から見ていきます。最初にもう一度45節から46節をお読みいたします。45節。さて12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。45節で闇が全地を覆ったと記されています。どれだけの範囲が全地であったのかは分かりません。33節を見ますと、シュエスが処刑された場所はゴルゴダと呼ばれている場所、すなわちドクロの場所であったことが分かります。ドクロの場所を中心としたユダヤ地域全体を示して全地としたんでしょうか。マタイはこの暗闇の時間が午後12時から3時まで3時間続いたと記しています。ただこの黒い雨雲が太陽を覆って辺りが薄暗くなったのではありません。旧約聖書において光と闇を創造された神が人間に対して不快に思い怒りを表すとき、闇が地を覆う記述がいくつか見られます。旧約聖書の出エジプト記10章21節から22節では、イスラエルの民を解放しないエジプトの王に対する神の怒りにより、暗闇の災いとしてエジプトの地を闇が覆いました。旧約聖書のもう一方の記述、聖予言書のアモス書8章9節には、終わりの日には神が真昼に太陽を沈ませ、真昼に太陽を沈ませ、白昼に地を暗くすることが記されています。シュエスが十字架にかけられたことに対して、神は怒り、その不快感を闇を用いて表されたんでしょうか。預言者アモスは同じアモス書の今8章を見ましたけど、5章20節でこのように語っています。主の日は闇であって光ではない。 暗闇であってそこには輝きはない。暗闇が全地を覆った時、人々は不安と恐れを抱いたことでしょう。聖書はまた神ご自身が闇の中にもおられることを語っています。詩編の18編に神が闇の中におられることが記されています。詩編の18編11節と28節を続けてお読みいたします。11節、主は闇を隠れ家とし、水の暗闇、濃い雲をご自分の周りで仮居とされた。25節、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全き方、すみません、28節ですね。まことにあなたは私の灯火を灯されます。私の神、主は私の闇を照らされます。人間に対する神の怒りが裁きの闇をもたらすのは恐ろしいことですけれども、暗闇にもおられる神を思うと、暗闇が怖いのではなくて本当に怖いのは自分自身の心の闇ではないでしょうか。マタイの福音書27章に戻ります。51節から54節を読みします。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて眠りについた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て、非常に恐れていた。この方は本当に神の子であった。神殿の幕が真っ二つに裂けたとき、大きな音がしたんでしょうか。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いてという描写から異変を体で感じた人々は、何か大変なことが起きたに違いないと思ったことでしょう。十字架の傍らにいた異邦人のロマの百人隊長たちは、そのような恐怖の中で主イエスは神の子であると証言しました。この方は本当に神の子であった。最後にまとめていきます。今朝は4月最初の聖日です。大変残念なことに、皆様とこの受難週の生産をこの街道にあって分かち合うことはできません。毎月取り行われる生産の際、裂かれた神の体を、神の子の体を象徴するパンを配り、私たちの罪の贖いのために、神の子が流された血潮を象徴する杯を配ります。そして新約聖書のコリント人への手紙の第1の11章26節の御言葉を宣言します。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。主の死を告げ知らせるとはどういうことなんでしょうか。私たちは神の子が人の子としてこの世に来られ、救い主としてお生まれになったこと、そして聖なる神から義とされ罪の許しを受けることができるように、全人類の身代わりとして十字架で死んでくださったことを伝えます。パウロはピリピ人への手紙2章6節8節で次のように教えています。6節、キリストは神の似姿であられるのに、 神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくし、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。十字架の死にまで従われた主イエスの父なる神への服従が、私たちの罪の贖いとなり、救いの希望となりました。詩編の22編1節をもう一度読みします。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。エロイ、エロイ、エマ、サバクタニ。主の苦難、受難の言葉はこの詩編22編の中では続く4節5節で神への信頼へと変えられていきます。そしてさらに読み進めていきますと、21節の後半から24節にかけて神への賛美の、神への感謝の賛美に変えられていきます。そのことは苦難と絶望にある信仰者にとって同じ信頼と感謝の賛美へ導かれる土台、良き模範となっています。私たちが今この不透明な不確実な時を過ごす中にあっても、私たちが主に祈り求めるとき、私たちと共にいる神が必ず答えてくださる。そのことを私たちは信頼し、確信し、神に感謝し、賛美を捧げていきます。主イエスの死を良き知らせ、この福音として伝えるときにも、私たちは自分自身の罪に死に、キリストに生きる者としてキリストの十字架の死に預かり、キリストにいた者として日々新しく変えられていくことを宣言していかなくてはなりません。最後に新約聖書のコリント人の手紙第1の1章18節を読みします。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。お祈りいたします。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたは、あなたが創造されたこの世界とすべての人を愛してくださっていることを感謝いたします。私たちの罪をどうぞ許し、そしてあなたが救うために、私たちを救うために、あなたの御子イエス・キリストを私たちの身代わりとして捧げてくださったことを心から感謝いたします。どうかこの受難週に私たちも主イエスの死を告げ知らせることができますように。困難と苦難の中にある私たちの祈りの叫びをあなたがいつも聞いてくださることを感謝いたします。そして必ず私たちの叫びに、祈りに応えてくださることを感謝いたします。私たちが主イエスの死に預かるものとして、どうぞあなたが私たちをキリストにいたものとして日々新しく作り変えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。